ミュージシャンポッドキャストベースト
ーベーストークです。お送りしますのはベーシストのマシコジョーと
トムです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、私事ですがビッグバンドのね、第1回目の定期公演が無事終わりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。一昨日の話ですね、はい、2月3日土曜日にやりまして、おかげさまで、結構入ってくれましてですね、300弱ぐらい、290何人みたいなことみたいでしたね。はい、チケットが売れたのは230ぐらいで、プラス招待が50いくつでみたいな感じだと思います。
見た感はもっと入ったかなみたいな、
うんうん、キャパが400なんでね、
そうっす
みたいな感じでした。ぎゅうぎゅうに詰めれば400入るのかなみたいなことですね。まあ、ほぼ満席に見えるような感じですね。
結構壮観な、
ね、
ざっと見るとも、ほとんども埋まってるような、は
い、
9割
ねえ。いや本当に当日なんかはやっぱり朝7時から調律が入って、で僕も7時から会場にいて、その時が一番まだ余裕こいてたというかね。まあ、まだ誰も他が来ない中調律が入っててね、で音響さんも来てて、音響さんが機材運んだりなんかして、で僕のベースを入れてね、アンプとか入れてね、そしたらもう8時になったら他の人も来て、そこから舞台作って、でリハが始まって、まあ、一応説明しておくと、ステージが3つあるわけですね。一応レギュラーステージというのと、ジュニアステージというのと、 VSOP ステージという3つがありまして、3バンド構成するみたいなんですね。はい、まあ、レギュラーステージっていうのが学年でいうと2年生みたいな感じなんですよね。はい、ちょっとなんか改めて思うとね、僕高校生の時の部活の感じに最終的に近くなったのかなと思うんですよ。要は2年生っていうのは、まあ、1年間過ごしてきて2年生に上がって執行学年になるわけですよね。その執行学年がやるステージみたいな感じですね。で今の現状で言うと、まあ、指導者の人プラス、まあ、団員の中で割と経験者吹ける人みたいな人が入り混じってやるステージみたいな感じになります。で第2部のステージがジュニアステージ、まあ、これが1年生のステージという感じですね。今年入って、楽器を始めて間もない人がね、1年経たずしてこんなに曲をやってしまうという暴挙に出てるという感じですが、はい、なんとか、6曲やってもらった感じですね。まあ、これが1年生ステージみたいな感じで、最終的な VSOP ステージというのがこれが3年生ですね。一番最高学年になって一番上手な人たちが集まってる。でうちのバンドの場合はその指導者プラス外側から呼んだプロのミュージシャンを呼んでやるというステージでございました。このプロのステージがもう3回リハがあったんですけど、全員集合したのが当日っていう感じかな。でレギュラーステージとその VSOP ステージっていうのはもう3回ぐらいしかリハビを設けてなくて、まあ、譜面と音源渡しておいて練習しといてね、でもうリハーサル3回でやってしまうという感じでやってしまいました。という流れですね。はい、なのでまあ学校の部活でいうとその2年生、1年生、3年生の順番でやるという感じでございます。で当日やっぱりその午前中リハが終わって、まあ、12時会場だったんで11時50分ぐらいに全てのリハが一応終わって、まあ、そこから司会の人とも少し打ち合わせをさせてもらって、はい、まあ、司会の人とはほぼ打ち合わせできなかったですね。まあ事前にそのシナリオ的なのはね送っておいて、で追加でこれを差し込んでくださいみたいなのを入れといてお任せしますみたいな感じですね。で当日決まったこととしてはじゃんけん大会がね第2部であったんですけど、あれ当日ですね。まあ当日っていうかそうですね、あれはもらったのがねその前の週の近代人かなんかのライブで、ね、タオルをね10本ぐらい出すからじゃんけん大会でもして取り合ったら面白いんじゃないのって言われてね、その近代人のマスターに 言われて、そのタオルをもらって、タオルとコースター10組ですね、うん、でそういうのがあるので、この10本のタオルを争奪するじゃんけん大会みたいなやりたいんですって言っといたわけですよ。まあなんかやったことあるだろうなと思ってね、でお任せしちゃったんですけど、まあそれであんな形になってじゃんけん大会をしましたみたいな感じですかね。でそれでオープン12時になって、ね、受付に行ってみたら、もうものすごい人がわーって来てて、あ、こんなに人来るんだっていう感じですよね。まあそうですよね、300人近く入るわけですからね。いやー、もう受付も結局うちの家内がやってくれて、そこプラス団員さんのお母さん夫婦と、まあ理事をやってくれてる人が1人と、高校生のアルバイト2人
アルバイト
と、そうですね高校生、大人のアルバイト1人みたいな感じなのかな、ね、無償でやらせるのもありなんで、ちょっとお礼を出してですね働いてもらうっていうのをやってもらったわけですけど、まあそれでも人足んなかったですね、やっぱね。でまあもともとたくさん入れないとね、ペイできないので、たくさん呼びたいなっていう感じでやってたんだけど、実際来るのかねこれはっていう感じでね、やっと100枚売れたかなみたいなところが、もうね2週間前ぐらいで100枚ぐらいしか売れてなくて、はいはい、これは大赤字だよねみたいな、うん、で当日のアルバイトもね、こんだけ雇ってるけどいらないんじゃないみたいなこともありそれがまあ前日までにね、結構いろんな力を使って新聞に載せてもらったりとか、いろんなパワーを使って前売りで200いくつ蓋を開けてみたら、当日券も20枚ぐらいいったのかな、うん、前日のもう10時ぐらいまで最終的には受付してましたね、はい、電話で来る人もいたりとかね、はい、そしたらもうね、てんやわんやでもうこんなに来るのかみたいな感じでね、で受付の人なんかともう中の様子をほとんど見れない感じで、ほぼ表にいていろいろやってもらったみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ第一部は僕が弾かないステージだったのでね、なんとかなりましたって感じですね。
あ、
まあ第一部はその指導者のメンバーで田中君っていうね、スーパーベーシストが那須野ヶ原ハーモニーホールのすぐ近くに住んでるんですよ。
そうなんですね、
車で 2,3 分みたいなところに住んでてそうそうそう、で彼にまあファーストのねレギュラーステージをやってもらったので、そこでやっとステージを聴きながら脇で弁当を食ったみたいな感じかな、はい、そんで弁当食ったりして、ちょっと客席から見たりして、で着替えなきゃっつって着替えて、第2部から僕弾かなきゃいけないので、はい、第2部のジュニアステージからはまあ僕が弾かせてもらって、まあ、本当はね大人の女性ベーシストがいたんですけど、ちょっとお家の事情というか、ちょっとしばらく来れないみたいになっちゃって、まあ、今回は乗れないだろうなってことで、まあ、僕が弾いたんですけど、で最後の1曲だけね、もう一人の若い男の子にウッドベースを1曲弾いてもらってという感じになりますね。そうですね、最後ですね。であの楽器がまあ寄贈された楽器なんですよね、はい、宇治家のとある方からねもらった楽器 でそれをなんとか駒を削ったりなんかして、あ結構いい音するよねっていう感じになって、でそのベースの子ももともとエレキだったんですけど、ちょっと貸してあげるから練習したらっていう感じで練習してもらって、何ヶ月だろうな、3ヶ月ぐらいかな、ウッドベース歴3ヶ月ぐらいで、まあ、1曲ステージ上がれたっていう感じになりますね。
でしたか、
はい、もう右手ボロボロにしながらね、もう豆だらけにしながらやってくれましたが、はい、まあ、そういうジュニアステージがあって、第3部は VSOP ステージとなってですね、これがまたね、まあ、曲が難しいんですよ、まあ、自分で選曲しといてなんなんですけど、はい、もうほとんどの人に難しいって言われましたねテンポは速いわ、キメはたくさんあるわみたいな感じでね、これはちゃんとできるんであろうかみたいな感じの曲を3曲選んで、まあ、3回リハの中でなんとか形になって、でリードアルトの人、アルトサックスのファーストの人っていうのが体調が悪くなっちゃって、で本番出れないよと聞いたのが 2週間前かな。で2週間前に聞いて、そこからサックス誰かいないかなって探してですね、知り合い関係がもう壊滅というかダメだったので、トロンボーンのゲストのね、三塚さんという方が、もうこの人が素晴らしい、もう全国的に知れ渡っているような方なので、その人にお願いをしてですね、誰かアルトの人いませんか、分かりました探しますって言って、やっぱこれも3時間ぐらいで探してくれたのかな。で角田健一ビッグバンドのリード奏者が見つかりましたってことでね、まあ、ゲネプロには当然来れず、もう当日のみの参加になってしまいますけどってことで呼んでもらってですね、辻野さんというねサックスの方なんですけど、譜面があれば譜面通りに当たり前にできますみたいな感じで、もうその場で渡されてその場で吹いてるみたいな感じなのかな。一応データでそのねやる譜面を全部送って、音源これですって送ってたんですよ。手間になっちゃうけど向こうで、ね、印刷してくれるかなと思って渡しといたんですけど、当日来たらね、あれ譜面ないですかとか言って、っつっていやちょっとあれ印刷してもらってると思ってて用意してなくてすいません、ああそうですかどうしようかななんつってうわ当然データでね、まあ、携帯には入ってるけど、これをこれからコンビニに走らせて印刷していったってね、10分15分かかるじゃないですか。で当日のリハーサル1時間くらい撮ってたんですけど、いやーってなって、あのタブレットならありますけどっていう感じで他の人からもらって、その中に、ね、アルトのパートを移してもらって、これでも大丈夫ですかと、ああ全然大丈夫っすなんつって、でそれでやってもらって、で結局まあ紙であった方がいいだろうなと思って、うん、誰か走らせようと思ったんですけど、どうしてもねやっぱり本番動き始めちゃうともう誰も外にやれないじゃないですか、すいません、だあのタブレット先のやつで大丈夫ですかね、ああ大丈夫です大丈夫ですっつって結局それでやってもらったっていう感じになっちゃったんですけどね、えすごいですねという話がありました
でもそんな風には全く見えませんでした
、はい、裏側は結構ねそういう皆さん上手な人ばっかり呼んでるんですけど、ね、やっぱりそれでもね難しい曲なんで、何回かリハーサルはしたいなって僕も思ってて、まあ、自分の中ではやっぱり事前に練習しといて1回のリハで決めるぞってぐらいの感じで1回目のリハに行かないともう多分できないなと思って、一番最初のリハで全曲ちゃんとできるようにしとこうと思ったんですよ。まあ当たり前なのかもしれないですけど、そしたら割と初回のリハでね、やっぱり参加者があんまりいなかったんで歌物しかできなかったのかな、その難しい初っ端の3曲はほとんどリハができなくて、で2回目のリハでやっと合わせて、あれこれ形になるんだろうかみたいな感じでね、でそれで1週間前のゲネプロをやって、そこである程度形になって、まあ、それでなんとか当日の本番午前中にやっとそんな譜面の問題を抱えながら初めて通すことができたという感じ。いやー
でも、ね、すごい、はい、あのよかったと思いますすごい平べったい言い方ですけれど
いやいやいやいや、ありがとうございます本当に。あの嬉しかったのが、次の日あの土曜日練習終わっ、あの本番が終わって、まあ、日曜日僕レッスンで普通に稼働してたんですけど、で昼飯食おうかななんつってフラフラしてたら電話かかってきて、昨日見ていたものですけどなんて電話かかってきてですね、感想が言いたくてって言って電話かかってきたんですよ。おーすげーと思って
すごい
っすよね。本番始まる前なんかはね、その電話でチケット欲しいっていう人が何組もいたもんで、もう知らない番号でも何でも取ってたわけですよ。やっぱりセールスの電話とかも多いじゃないですか。で最近は携帯の番号でもなんか取ってみたらセールスだったみたいなのも多いんで、で今回ねその日曜日になって電話来て、知らない番号だなどうしようかなと思ったけどこう取ったらですね、いや昨日ライブ見ましたよって言われて、おおそういう電話来るんだ
、はい、直接電話で買った人ではない、ね、
その人どうなんだろうな、それはちょっと分かんないんですけど
でも電話番号してたってことは、まあ、
まあパンフレットに載ってますからね、 はい、パンフレットというかチラシに載ってるんで、
わざわざでも電話までかけるってことは相当ですよね。
そうですね。だいぶこう感激していただけたということで、はい、あのボーカルの人はどういう人なんですか、プロなんですかとか言われて、ね、素晴らしいですよね。あのボーカルのゆきさんもね、もうあの人がいるからやっぱりボーカル曲でね、もう全部持っててもいいぐらいのセットリスト組んで、で緩急つけられたかなっていうのはすごくあるんで、
歌はやっぱりこう聞きやすいというか、まあ、普段あまりそんなに音楽突っ込んで聞かない人でも、
ね、そうですね、聞きやすいんじゃないですかね、
まあ、余計こう聞いたことある曲なんかだったらなおさら、
はい、まあ、その辺もこれからねいろいろやっていきたいなと思うんですけど、まあ、アンコールでねその39をやったわけですけど、
そうですね、
はい、銀河鉄道39がね、そのプラチナジャズっていうあの外国のバンドが日本のアニソンをコピーしてやってるビッグバンドの人たちがいるんですけど、まあ、その音源から、まあ、団員さんのつてを借りてですね、まあ、譜面屋さんに頼んでこれをちょっと譜面にしてくれっつってね、お金払ってやったんですけど、いやこれかっこいいね、やりたいね、でも譜面売ってないんだよね、どうしようか、じゃあ誰か譜面屋さん探してやろうみたいな感じでね、
なかなかそこがあれですね、うん、このビッグバンドになると、
そうなんですよね、
もうね、あの、はい、3人4人のバンドだったら耳コピでエイヤー、
そうそうそう、そうなんですよ、そうそうそうそう、
ビッグバンドは、
うん、だコンボでも最高5人とか、だからそのピアノトリオプラス2巻編成ぐらいだったらなんとかなるんですけど、3巻になるとちょっと計算しなきゃダメだろうみたいな感じになってくるんですよ、
ぶつかっちゃったりとか、
そうそうそうそう、ね、ハーモニーをね全員ユニゾンじゃつまんないだろうし、掛け合いを作った方がいいだろうし、その3パートがまたその中で3声ぐらいに分かれるわけなので、緻密に計算して譜面を作らないとねいけないわけですよ。そうビッグバンドやったことない僕がやると、まあ、そういう風になってしまってあこれ大変だなっつって、だから譜面を買うところから始まって、
大変だなと
思う、そうですね、ただ今そのサブスクパワーでね、はい、まあ、月1000円ぐらいを払ってたくさん曲を見てその中から一生懸命スクショして譜面を貯めてるみたいな感じでね、で一応音源が YouTube で聴けて、あこんな感じのアレンジなんだっていうのが聴ければね曲も選びやすいので、もうそういうかっこいいなっていうのを選んですね、で今回はもう完全に僕の好みで、あこれかっこいいから入れてんなっていうのを選んじゃった感じだから、後々もうちょっとね、まあ、アニソンはじめディズニーとかみんな知ってるような曲のビッグバンドアレンジをちゃんと織り交ぜつついければいいのかなとは思うんですよね。
ちょっとね39もね、
はい、
我々世代はよく知ってますね
そうですね、子供たちにはどうなんだろうっていうことですよね、
う
ん、そうですね
いやなかなか、でも私もやっぱり五代五世代なので、
うんうんうん、
あれですよね、あんなにハマるとは
感
じなかったですね、はい、あの39が
ね、
ジャズアレンジで、
そうなんです
ね、知らなければ本当になんかどこのオリジナルというかどこの、ね、うんうんうん、曲はなんていう曲なんだろうみたいな、
はいはい、
歌謡曲に、歌謡曲と言ったらいいのか
まあ今回僕は全部曲を一人で決めちゃってこれやってくれっていう話にしたんですけど、3人ぐらいで1回話し合ったんですよ、あのどんな曲やろうかなっつって、で今手持ちの譜面がこんなのあるんだけどっていう感じで話をしたんですけど、やっぱりまとまんないわけですよ、ね、まあどういうコンセプトでいくのかとかねステージごとにこういう色でいくんだったらなんかいろいろごちゃ混ぜするとおかしいんじゃないかみたいなことを言う人もいるし、まあ単純にこの曲かっこいいよねみたいな話があったりして、でその中でそのやっぱ39のねジャズアレンジボーカルものってのがあって、あこれはかっこいいよね、でこれはやりたいなってずっと思ってて、その話し合って決めてる時間がなかったっていうのもあるんですけど、もう自分で譜面もじゃあこのサイトでサブスクして集めるしかねえかって思って、でこれやろうあれやろうって決めちゃって、で39の譜面も作ってもらって、まあ、それが年末ぐらいだったのかな、年末ぐらいに作ってもらって年内ぐらいに一応上がるって感じでねお願いして、みんなに譜面配ったのは年明けですよ、
はい、でもあそうか、
年明けギリギリに配ってリハを3回やってみたいな感じ に間に合わせたみたいな感じなんですけど、まあとにかく時間があっという間に過ぎていくという感じでね、う
ん、この話をいつからしてたんでしたっけ。
どうですかね。でも
来年
のそうですね、半年前ぐらいには多分もう場所は抑えていたと思うの でジュニアステージっていうのは結局今の団員さん全員乗るやつなので、それは時間かけてねいろいろ仕込みができたんですけど、元からその VSOP とレギュラーに関してはもう1月に入ってから3回のリハしかやらないっていうスケジュール感だったので、まあ、それまでに曲を選曲してとか思ってたから、
じゃあバッと最後に、
はい、
集中して、
そうなんですよね。この人そうですね。いやいやいや。まあ、終わってしまえばね本当に、まあ、これをもう一回なんか同じ感じで違うところでやれたらいいよねとか思うんですけどね。2日連続で1回休んでみたいなことでね、全国回っていくみたいなことしたらねかなり面白いかなと思うんですけど、
第2回
はまあそうですね、まあ、来年2月に同じように企画しようと思いますが、まあ2月まで、ね、1年間あるからね、まあ、それ以前にはもうたくさんいろんなイベントに出ようかなって感じ で早速今日もね、颯太君から電話来てですね、宮城区とかサンセットジャズとかいろいろありますけどどうしますみたいな感じになって、でも今週末が締め切りらしいんですよ、応募のね。そうなんですよ、宮城区が多分2月の9日が締め切りなのかな、サンセットジャズが来週の金曜日かな。なんで今回演奏会やった時の音源を、まあ、添付して募集に応募して、団員の皆さんとかね、この日空いてますかみたいなの聞いて、
宮城って言ってたっけ。
宮城区は年に何回かやってる感じしますよね。
出たことあるけど
忘れてる、うん、僕もしばらく出てないから忘れちゃいましたね。ビッグバンドの人たちがたくさん出るっぽいの
そうですよ、ね、おそらくビッグバンドになると、
あ、まあ、オリオンスクエアかな、まあ、宇都宮の方ならご存知かと思いますが、
有吉の壁も、
ああそんなとこ出たんですか。
去年一回有吉の壁が来てロケやってましたね。
へえ、マジっすか。
ご利用通りを
書いてました、うんうん、へえ、まあ、宇都宮のことをね知ってる人なら あそこねって思いますけど、これを誰が聞いてるか分かんないんですが、一応我々はその栃木県でね話をしております。
地域密着ですね。
そうですね、地域密着ですね。で僕は厳密に言うと焼いたというね、もっと北の方のね、今日は宇都宮よりももっと雪が降ってるかなというところにいますが、今日雪どうでした。宇都宮結構激しかったですよね。
ですね、まあ、大したことないですね。
ああそうですか。こっちはね12時ぐらいは降ってなかったんですよ。12時前ぐらい結構降ってましたよね、宇都宮ね。
昼過ぎぐらい、
うん、で昼帯かなんかの中継で宇都宮こんなに降ってますよってざわざわ降ってて、っつって、で焼いた降ってねえなーとか思ったんですよ。で30分後ぐらいに結構降ってきて、2時間ぐらい3時前ぐらいにちょっと出かけたんですけど、そしたらもう道路まで積もってるような感じで、あー結構来てるねって感じで、現在はどうなってるのかなって感じですけど、
まだ明日の朝が、まあ、サラリーマンにとっては一番の、うん、クライマックス。
そうですね。もうこれだからもうまたリモートやればいいんじゃないかと思うんですけどね。こういう時はねスッとね、じゃあ明日リモートねなんつってね、もう完全にリモートなくなっちゃいました。
まあ多分職場にもよりきりなんでしょうけど、うんうん、私の職場は基本なし。
ああそうなんですね。結構トムさんなんかはねリモートなんかショーに合ってるみたいなこと言ってたじゃないですか。
まあそうですね、うん、まああの不都合はないですね、私の環境は、うん、なるほど、完結しちゃう業務なもんですから。
はい、やっぱなくなっちゃうってことはその家でやらせるとサボるやつが出てくるんじゃないかみたいな問題があるんですか。
めんどくさいですよね、そのログインするのが。
あ、
企業のネットワークに入るために、うん、そう簡単に入れないので、
まあね、セキュリティはちゃんとしなきゃいけないでしょうからね。
なかなかそれがね、めんどくさいっていうのはありますよね。
へえ。
忘れちったってやり方。
ああそうか、一回リモートから離れちゃうとね。
大変なんですよ、ログインするから今。
せっかくその大変なことに慣れたんだから、またそれ忘れない程度にやっとけばいいのにねと思いますけどね。まあ僕はそんなこと全然関係ない関係ないで何とも言えないですけど、やっぱりオンラインレッスンとかっつってもね、うん、やっぱりもう対面で会った方が話が早いしね、まあ、やってないこともないんですけど、まあ、一応やり方だけは覚えてますけどっていう、やっぱお互いにそのなんだろう、環境がちゃんとしてないと、ちょっとリモートだとやっぱりね、まあ、こっちはちゃんと向こうに対して音を渡せるんですけど、向こうがやってることが見えないとね、なんかレッスンしようがないというか、そこは若干まだね壁がありますよね。
先日、
うん、
Apple Vision Pro も発売されました。
ああ、そんな話ありましたね。はい、まあ、
多分そういうものがもっと一般的に広がってくると、うん、パッとね、ゴーグルをつけて、
ね、そうですね、もうこっから早いんじゃないですかその Apple が今そのまだ高いですよね、あれね、
50万ぐらいじゃん
ね、 ね、あれがだからその最先端の人たちが使ってくれて、面白いじゃんっつって使い倒してくれて、じゃあ売れそうだっつって廉価版が出てきてね、もう 2,3 年後じゃないですか、ね、
ゴーグルをつけて
る、うんうんうん、それこそね、人の顔を見てこの人の名前なんだっけ、あこの人こういう名前なっけっつってね、全部出てくるみたいなね、そのうちメガネなんだかゴーグルなんだか分かんないぐらいのものが出てきてね、最終的にはコンタクトレンズになったりしてね眼球ごと交換するとかね、機械化人間になっていくとかね、そんな話になるんじゃないですかね、まあ、39だけに
ない、
はい、ね機械化人間になるっていうね、まあそんなことがありまして、今は本当帰ってきて、今日なんかはね雪降っちゃったんで、まあ、僕はもともと休みだったんですけど、かみさんの方がね仕事が今日は休みになったってことで事後処理をやっております、はい、結果的にやっぱ300人ぐらい客が入ったんですが、赤字ですかね。
ああそうですか、それでも、
はい、そうなんですよ。プロの人にはちゃんとギャラを上げるっていうことと、リハーサルの交通費を出さなきゃいけないと、まあ、ゲネプロと当日に弁当を出したりとか、打ち上げのお金半分持ったりとかね、今までにもらった寄付金みたいのでなんとか補うとこと、うちの持ち出しでちょっとやる部分と、今回の演奏会で寄付の窓口作ったんですけど、そこで十何万ぐらい寄付が来てくれて、はい、でグッズが、まあ、T シャツがそれほど売れなかったんですけど、他が割と売れてくれて、グッズの売り上げで5万ぐらいだったかな。まあその辺入れてもね、やっぱりそのグッズの仕入れの値段とかがちょっとペイできないなみたいになっちゃうので、それ会場費もそうですね、会場費もあそこの場所を借りるのに前払いでそのホールの代金払うんですよ、うん、中の備品を何を使うかっていうのは後払いになるんですけど、それがなんだかんだ募り積もっていくと十何万とかになるんですよね。そのピアノを借りるので半日1万円ですとか、椅子一脚がいくらで何十個使ったとか、机がいくらでとか、山台がいくらでとか、照明の機材がいくらでとか、音響の設備がいくらでみたいなのが細かくかかってきて、楽屋も何時から何時まで1時間単位で決まるので、ちゃんと細かくこう値段が決まってて、うん、でもかなり安いと思いますね、あそこはね、うん、だちょっとここはちょっと切り詰めて、こんなに時間借りなくてもいいかなとか、うん、借りた方が得意だよねみたいなところはちょっと精査してですね、来年につなげていければちょっと経費が安くなるかなとかね。でプログラムなんかが意外とお金かかっちゃったので、そのプログラムページ数減らそうかなとかね結構なんか 山盛り書いちゃったんでねちょっと多いかなって感じしますけど、
ね、うん、第1回目は、ね、
そうですね。でとりあえずこのモデルを1年目やって、来年以降は、まあ、今年は全員実質1年生みたいな感じなので、来年はみんなに執行学年に上がってもらってですね、受け継いでいくみたいな流れを作りたいなと思っております。なるべく団員さんのね持ち出しというか、まあ、月にいくらってもらってるんでね、コンサートのチケットのノルマとかも今回課してないですよね。 まあ、チケットノルマにしちゃった方が値段は見えやすいんですけど、まあ、結果的に全員10枚以上は売ってくれた計算になるのかな。ノルマで10枚売りなさいよって言われるよりかはね、ノルマじゃないけど売ってくださいって言うと最終的にその最終日にね、売れなかったチケットと売れた代金持ってきてくださいねみたいなことをするんですけど、丸々10枚持ってくるって人はいなかったです。多い人で40枚ぐらい売ってましたね。すげえなって思うんですけど、なのでこれを来年はなんとか黒字にしたいという感じでございます。まあ、でもプレイヤーをね、やっぱりそのプロのプレイヤーを東京から呼んで仙台から呼んでってやっちゃうと、やっぱりねギャラプラス交通費が結構つらいなっていう。
そんなとこからも来てたんですね。
そうですね、東京からその三塚さんっていうトロンボンとその人の紹介でアルトサックスの辻野さん来てくれて、あと仙台からトランペット菊田君をお呼びしまして、あとは宇都宮の人ですかね、新幹線代出しますとか高速使ってもいいですって感じで交通費も上げてるので、ちょっと大変なんだなって感じがしましたね。最低限これはお金をここに出したいというのを来年以降も引き継いでいきたいので、なんかギャラを下げるとか交通費なくすとかっていうケチなことはしたくないっていうのを、来年からもうちょっとじゃあ黒字にするにはどうしたらいいかみたいなことを考えながらできるといいかなと思ってますね。
そこ、あの大ホールはもう全然大きいんですか。
大ホールは1000人なのかな、倍以上ですね。
これがこうだんだん浸透していけば不可能じゃないんじゃないですか。
そうですね、
まあ勢いを感じたらなんか、はい、いけんじゃないかっていう気もしますけどね。
う
ん、
そうですね、僕的にはもう来年は大ホールでやりたいなとは思うんですけど、なのでその宮城的なところに行ってね、どんどんアピールして、はい、憲法にこういうバンドありますよってこと でハーモニーホールも行ってみたらすごいいいホールなんでね、ああいうとこはね、うん、なかなかああいうとこないですよね。大ホールはね、そのパイプオルガンが入ってるんですよ。
そうです
ね、そのどでかいやつね、まあ、パイプオルガンは使うことないと思うんですけど、うん、でも小ホールに比べたらやっぱねすっごい広いし、ここでできたらいいよねっていう感じしますね。今回300人入ったということで、入ってくれた人がもう一回来てくれて、その人たちが2人呼んでくれたら900人ってなるので単純にそうですよね、はい、だ今回来てくれた人を大切にね、また来年は2人連れてきてくださいなんつってやればできない数字じゃないのかなとも思うんですけどね。そうするといくらか人数が増えればそれだけ収入も増えるので、なんとか黒字に持っていってですね、そこからドラムセット買ったりとかするような流れになるといいなと思ってますけど、でトムさんにも写真を撮ってもらってですね、ぼちぼちと SNS の方に上げております。
ちょっと私も全部出来を見てませんので、
はいはいはいはい、
使えるやつは使っていただいて、
はい、もう丸ごと全部くれた感じですよね。
そうですそうです、
はいはいはい、全然大丈夫ですなんかトラブルがあったとかっつって、
まあまあトラブルというか、もう私 の出力不足、あ、そうというかね、なんかこう、うん、ちょっとレンズのね、
うん、
あのちょっと相性が、うん、まあ、通常の最近はミラーレスをメインで使ってるんですけど、はいはいはい、
2台ぐらい持ってきてました。
一応サブでね、あの、うん、通常の一眼レフを持って行ったんですけど、
うんうん、
どうもこの、あ、っていうかあれだ、ミラーレスのバッテリーを忘れたんだ。
お
替えのバッテリーを忘れてしまってですね、うんうんうん、あの予備の一眼レフの方はバッチリもう3つぐらいバッテリー持ってて一眼レフなんてそんなにバッテリー切れないんですけどミラーレスってめっちゃバッテリー食うんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、知らない。へ
あの結局ファインダーとか全部電気で動く
し、ああそうなんですね、へ
え。あっという間に消えちゃうので、あの1つのバッテリーじゃ大体もう1時間ぐらいバチバチやってると切れちゃう、う
ん
う
ん、へえ、そうなんだ。
始めようとしたときにいきなりそのバッテリーを忘れたことに気がついてです ね、
うん、
と思って急遽一眼レフの方をメインに使おうと思ってレンズを差し替えたらですね、
うん、
まあ、その一眼レフの方はちゃんと動くんですけど、ミラーレスの方がですね、
うん、
そのもう一個のレンズつけたら動かなくなっちゃってです、
へえ、そんなことあるんですか。
なんかね、そのなんかダメなんですよ、もうやっぱりまあ、そうなんですかね。まあそのミラーレスがあまりこう言っちゃうとあれなんですけどね、うん、マウントが変わったのでね、
うん、
こうカメラメーカーの、
あ、その2つとも同じメーカーなんですか。
あ、そう、
うんうん、さあそしたらそのレンズも互換性が本当はあると。
レンズの互換性というかそのミラーレスになることでこのマウントというですね、
はい、
レンズをつけるところの形が変わったんですね、
うん、ほうほうほうほう、
C 社
のカメラ、ね、なるほど、はい、僕がバイトしてたとこですね。
今までの一眼レフのレンズはつかないんですよ、そのままだ
と。ほう、あ、なんかアタッチメントつけてみたいな、
つけて、うんうんうん、まあ、私はそのあの高価なレンズを買えないものですから、
ね、いえいえ
とりあえず今までのレンズを使っているんですけど、うん、もうそれがです、ね、まあ、相性なのかなんだろうですね。通常使ってるレンズはちゃんと動作するんですけど、もう一個のレンズをつけたら動かなくなっちゃう。
動かないんだ。
シャッターが切れないん
です、ね、
ということで結局ミラーレスは今回は出番がなく。
そうなんですね。桜祭りの時はミラーレス。
そうです。
うーん、
あの、ね、会場も暗かった。
そうですね、
なかなかあれがまた難しいです
、ね、難しそうでしたね。
まあ、うまく撮れてるやつでなんとかやりくりしてください、う
ん、いい感じのがたくさんありましたよ。アンコールの時のね、僕が最初に一人で出て行って、
はい、
でドラムが入ってトランペット入って、はい、みたいなところがトランペットあたりから結構ブレブレな感じになってたので、その辺があって感じでしたけど、まあ、他は結構使えるのがたくさんありましたので、はい、
そこはねぐるっとね会場を走り回って、うん、ぐるっと回って、
ああそうですね、いろいろね、うん、いろんなアングルから撮ってもらって、いや僕の方もその録音機材をね持ってってね、会場の PA の卓の横に置いてそのエアの音を取って後から聞こうかなと思ってね、 それこそ逆ですよ、このバッテリーをねちゃんと用意して行ったらですね、メディアを忘れたっていうSD カードをですね抜いちゃってね、うわ、ゲネプロの時に撮ってそれをパソコンに移してみんなにゲネプロの音源こんな感じでしたつって渡してね、そっから SD カードを戻さなかった、あちゃっていう感じですね。なんですよ、だから本番の音が、まあ、とりあえずあの団員さんのお友達っていう人がビデオ2台ぐらい使ってもらってですね撮ってくれてるので、まあ、それの音源があればいいなって感じですかね。 PA から行く音源っていうのがその今回 NHK の取材が入ったんですけど、 NHK の方でその PA からステレオミックスみたいのもらって NHK は持ってるらしいんですよ。でそのファイルをくれませんかっていう話をまあ第2さんの方からねしたんですけど、いやそれはちょっとあげられないですってなっちゃっておーマジかと思ってなんかねシビアですね。まあニュース番組で使う用の素材としてもらってるので、それをまたそっちに上げ直すみたいなのはなんかできないっぽい、すいませんみたいな感じでね、まあ、丁寧に電話いただいてるんですけど、なるほどつって、まあいいか。まあその音源もらいたいっていうのはそのね宮城具の申し込みにそう使うのに、まあ、音源ね1曲以上あったらいいよみたいなこと書いてあったんで、まあそのリハーサルの音とかでもいいんですけどね、でもリハーサルとかだとやっぱり全員揃ってないんですよね音がね、だから本番の感じがいいかなと思ってて、でそのビデオをお願いしたところになんとかあの編集とか全然しなくていいんでそのまんまくださいって言ったら、じゃあ木曜日にはなんとかみたいなこと言ってくれたんで、木曜日にもらってちょっと音だけもらって編集してで応募しようかなとは思ってます。ちょっとね宇都宮の方にこんなバンドができましたというね自己紹介しに行かなきゃいけないので、春先ぐらいからは月に1回ぐらいどっかで演奏するような流れになるのかなと思いますけどね。
忙しくなりそうですね。
忙しくなるかなという感じですかね。レパートリーをちょっと増やしながら、今のジュニアの人たちに今回やったレギュラーの曲をまずさらってもらって、新たな曲を何曲か入れてって30分3ステージぐらい回せるような曲数を持っておけばなんとかなるかなっていう感じで やっていきたいと思ってます。
ぜひぜひ、じゃあ、次回、
そうですね、
楽しみにしております、は
い。いや本当にね、立ち上げた当時はね、ビッグバンド大変だよって言われたんですよね。いや本当大変だからって言われて、うん、大変だろうなとは思ってたんですけど、うん、やっぱ大変なんだねって思いましたね。あの人こうやって言ってたよなと思って、あ大変でした本当にって、まあ、ゲストで呼んだある方からのね助言だったんですけど、いや大変でしたって。まあでも皆さんね、あの喜んでもらってというか、またぜひ一緒にみんなやらせてくれみたいな感じで、はい、まあ、こちらからもまたお願いしますって感じで、次回の VSWEB はどういうの、どういう顔ぶれになるか分かりませんけど、まあ、僕の人脈を使って楽しい人とやりたいなと思ってます。
はい、
ありがとうございます。ですごくね、差し入れもたくさんもらったんですよ、ありがたいことに。でその差し入れを持って今週の練習は反省会という名のね、お茶会をしようかなという感じで、ビデオが上がってきてればビデオをみんなで、ね、公民館の映写機とかあるのかな、なんかプロジェクターみたいなのあんだったらそこに流して見ながらお茶を飲みつつ収支報告をして、こう赤字だったんですみたいな話をしてあんだけ客入ったんだけど赤字だったんです、すいませんって、それを黒字にするためにちょっとみんなで会議をしてですね、役職を決めたりなんかしてというのを今週末やろうかなと思ってます。こんな内容を聞いて面白いのかなとは思うんですけどあ、僕もビッグバンドやってるんでためになりましたなんて人はほとんどいないと思うし
、まあ、記録音声、
ね、そうですね、まあそうですねいや普通のバンドをね、ほんと 2,3 人で組むのなんて人間関係もあるけど、まあ楽なんだったなと思って、十何人いるとやっぱりね、あこの人だけ返事来ないとか、なんかいろんな気づかれするんですよね、うん、見てんだか見てないんだかみたいなね、連絡事項とかもねあるじゃないですか。で同じこと聞いてくるし、だから、ね、グループの LINE には送ってありますみたいなああごめんごめんみたいな見てなかったわみたいな何時入りですよとかね、弁当出るんですか、出るって言ってんじゃんみたいなそんなことが結構そんな感じですね。
先生の気持ちが
ね、分かりますね、本当、あそっち行っちゃダメみたいな危ないからそっち行っちゃダメっつって、みんな手つないでみたいな
学校って言ってもあの相当こう低学年の
そうそうそう、そういう感じそういう感じ、うん、でも高校生とかでも同じなんですよねきっとね、はい、お前先生の話聞いてたのかみたいな、あんだけ言ったのにみたいな聞いてませんでしたみたいなまあこっちもでも仕切るの初めてなので、いろいろねやっぱ文章長すぎるとやっぱ見ないじゃないですか、 LINE とかにねこう一応ノートにまとめておきましたんで、なんつってすげえ長くダラダラダラってあるとね、うん、なんだこれって見ないん でアナウンス台本とかもね全部載せて、まあ、進行とか見といてくださいって言っても見ないじゃないですかアナウンサーこんなこと喋って1曲目なんとかでしたって流れを全部やっても見ないんで、あのミュージシャン用にちょっとそのね簡略したタイムスケジュール載せとくんで、でもそれもやっぱ長いんだろうなそうすると何時入りですかとかね、何時に終わるんですかとかね、いろいろあるわけですよ、書いてあるからそこにみたいなまあまあまあ、まあ、そんなこともありましたというねまあこれを1年後ぐらいに聞き直してねどう思うかっていうのはありますけど、はい、いやでも面白かったですね、楽しいからやり続けたいというのはありますけど、10年後にこの絵を聞いてね、ああ立ち上げた時こんなこと言ってたねみたいなねことが言えるといいのかな、10年経つと僕も還暦になるので、はい、そこでもう蒼太君あたりに、ね、譲ってね身を引ければいいかなと思うんですけど、でも今60なんて全然バリバリですもんね、
これからで60
からね、だから20年はやんなきゃダメですね、だからね20年やって誰かに代表を渡して30年ぐらいまではなんとかプレイヤーとしてやっていきたいなっていうね、 佐藤さんでも80越してますもん ね、 そ う、 ねそう考えたら80は全然体が健康だったらいけんだよね。そうですよね。
パワードスーツかなんかこうつけ
て、ね、それこそ機械化人間になってみたいな
歳ぐらいまで、
うん、死なない世の中になるかもしれないですもんね。もう分かんないですもんね、これから先ね。なんかこう人間を機械が超えるみたいな、
そう、ね、
超えるでしょうね、あっという間にね。そしたら機械が機械を作るようになったらねというわけで、そうですね、あの、
はい、
はい、
記憶
ということです。
ということで、はい、
ベーストークってベースのことを言ってんですかねまあ一応僕たちベーシストなのでということでお許し願いたいかなと思います、はい、一応ねベーストークアドバンスっていう企画がありまして、そっちの方ではウッドベースのねレッスン音声みたいなのやってるんですけど、とりあえずですね、まあ、定期演奏が終わったんですが、ちょっと自己処理もあるし、確定申告もあるし、その法人の多分設立して1期目の年度末、年度末は5月なんですけど、そういうのも立て続けにあるので、ちょっといつ復活できるか分かりませんが、しばらくトークだけやっとこうかなっていう感じにはちょっとなると思いますけど、まあ、エレキベースに関してはね、とりあえず実習して過去の音声がいろいろありますのでね、まあ、今でもちょこちょこ地味に売れたりしてますよね。少数ですけどね、一体誰が聞いて、ね、買ってるんだか全然分かんないんですけど、ね、お便りとかくれると嬉しいです。はい、こんな感じにやっております。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのはベーシストのマシコ・ヨウと
トムでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。